さん、新年明けましておめでとうございます。集まれ心理学の森、6回目の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。今回この番組6回目の放送となりますが、今回はね、1月4日からの配信ということで、ちょっとご挨拶が遅れてしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。もしかするとね、今日の放送で初めて私の声を聞いてくださってる方もいるかもしれませんが、前のね、放送回を聞いていなくても楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもイベントの司会やナレーターとしても活動をさせていただいております。今回6回目の放送となるこの集まれ心理学の森という番組は、昨年の10月からこのピフリネットでスタートいたしまして、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいております。ありがとうございます。今回の放送はね、1月4日からの配信ということで、もうね、新年なんですよね。昨年はね、やっぱりコロナ禍でね、結構生活が変わったかなというところもあるんですけれどもね、私実は年明け早々から、昨年のなんですけれども、ズームっていうのかな、始めましてね、打ち合わせなんかね、結構オンラインでやるようになっていたんですよ。ですのでね、やり始めるとね、まず移動に時間がかからなかったりですとか、交通費もかからないですよね。そういった点がね、いいなと思ってね、結構オンラインの打ち合わせなんかもね、するようになりました。そしてね、やっぱりちょっと外出自粛っていうね、ムードがあったので、なかなかね、友人と直接会うことができなかった期間も、実はね、オンライン飲み会とかオンラインお茶会なんていうのをね、何回かやらせていただいてね、こういったのもね、例えば小さいお子さんがいる友人とかだとね、なかなかね、体調とかによってね、ちょっと出かけるの難しくなってしまったりとか、あとね、小さい子がいるとお店選びもね、ちょっと大変だったりするんですけれども、オンラインだったらね、時間のね、融通も効きますしね、お子さんがね、泣いたりしちゃってもね、あ、ちょっと待っててなんて言ってね、待ちながらね、楽しくお話ししたりもできるのでね、そういった感じでもね、使わせていただきました。結構ね、こういった感じでね、オンラインでいろいろやるということを新しく始めたりしましたね、昨年は。そして昨年もう一つね、4コマ漫画がね、YouTube でちょっとこう公開されているのがあるんですけども、それのね、ボイスキャストを務めたりとかしてね、声優というね、ジャンルのお仕事をね、ちょっと昨年は初めてね、やらせていただいた。結構ね、家にいる時間が長かった割には新しいことを始められた1年だったのでね、今年もいろいろね、新しいことに挑戦してね、皆様にもね、いい情報なんかをね、お届けできるようにしていきたいと思います。今年もね、頑張りますので、この集まれ心理学の森、ぜひ応援してくださいね。そうそう、リスナーの方からもね、番組宛にメッセージもいただいてますので、早速紹介させていただきます。実はですね、私のブログのフォロワーさんからメッセージをいただきまして、ブログにも書きましたが、おそらくですが、冬の隠れ脱水になりました。夏より分かりづらいようなので、冬の隠れ脱水にはご注意をと、ラジオでね、リスナーさんにお伝えしていただければと思います。ピフリネットは毎回拝聴しています。まどかさんもお気をつけくださいというね、メッセージをいただいているんですよ。ピフリネットね、毎回聞いてくださってるということなので、この放送も聞いてくださっていますかね。メッセージどうもありがとうございました。せっかくね、メッセージいただいたのでね、ぜひね、皆さんも冬の隠れ脱水にね、注意していただきたいなと思いまして、私自身でもね、隠れ脱水についてちょっと調べてみました。脱水症になりかけているのに、本人や周囲が気づかないため、有効な対策が取れない隠れ脱水になる人がね、増えているそうで、1年を通して脱水症になる可能性はありますが、なりやすい時期は夏と冬ということなんですね。
夏は発汗や喉の渇きで水分不足を自覚しやすいですが、冬は空気の乾燥によって呼気や皮膚からこう水分が、ね、蒸発することが増えるため、気づかないうちに水分が失われてしまうということです。隠れ脱水は体の水分が減少してね、脱水症状になる手前の状態です。唇や皮膚がカサカサしていたり、頭がぼーっとしてね、喉が渇いて汗を大量にかき、集中力が低下する、立ちくらみがするなどの症状が現れるんだそうです。しかしね、このような隠れ脱水の兆候に本人や周囲が気づいていない場合があります。特にね、喉の渇きを感じ取りにくくなっている高齢者の方や、喉の渇きを感じていても自ら水分補給ができないお子様なんかにもね、起こりやすいということでね、有効な対策がなかなか取りにくいね、脱水症状はね、進行していきやすいということです。軽度の脱水症では頭痛や倦怠感、立ちくらみ、食欲不足などの症状が現れるということでね、気をつけたいですね。なんかやっぱり冬はね、唇や皮膚がカサカサしちゃうなんて、なんかいつものことのようにね感じるんですけれどもね、これもね、手前、脱水症状になる手前の状態のね、こう一つだということなどでね、気をつけたいと思います。この隠れ脱水の予防方法なんですけれどもね、まずはこまめな水分補給をすること、そしてね、加湿器などを使って湿度の管理をすることも大変有効なのだそうです。まだね、小さいお子さんですとかね、高齢者、周りにいる方はね、ぜひですね、周りの方がね、気にかけるようにするのも大切だということです。この放送をお聞きのリスナーの皆さんも十分に気をつけてくださいね。はい、メッセージをね、いただきましてありがとうございます。今、番組をお聞きのあなたからのメッセージも大募集しているんですよ。ぜひ送ってくださいね。宛先は集まれ@pifri.net です。 atsumare@pfri.net になりますね。今回はね、実は私のブログのコメントにね、今ご紹介したメッセージをいただきましたので、ぜひね、この機会に私のブログもね、フォローしていただけると嬉しいです。私のブログはですね、ピフリネットをまず検索していただいて、集まれ心理学の森を開いていただくと、下の方にね、ブログのリンクなんかも貼ってありますので、ぜひですね、ピフリネットのホームページから検索していただけると嬉しいです。ちなみになんですけれどもね、ブログのリンクと一緒にですね、ツイッターのリンクも貼ってありましてね、ツイッターもね、フォロワーさん大募集中でございますので、ぜひツイッターもフォローしていただけると嬉しいです。そしてね、そのブログとツイッターのリンクの下にメッセージ投稿フォームもありますのでね、そこからもメッセージ送っていただけます。ちなみにですね、番組の最後にもご紹介いたしますが、ピフリネットにもね、ツイッターとフェイスブックがございますよ。ピフリネットのツイッターは@pifrinet、そしてフェイスブックはね、facebook.com/pifri.net です。こちらもね、ぜひご覧いただけると嬉しいです。そしてね、また見たいなという方はぜひフォローしちゃってくださいね。よろしくお願いいたします。さてさて、今回もね、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析して新たな自分を発見していただいてね、実生活にも生かしていただける内容をお話ししてまいります。心理カウンセラーの林真嗣先生にも監修をしていただいていますので、心理学的なお話も交えて紹介していきますので、お楽しみにしてください。集まれ動物の森ね、知らない方のためにどんなゲームなのか簡単にご紹介いたしますと、島にね、自分と一緒に住んでいる動物たちと交流をしたり、季節の行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんです。もちろんね、このゲームを遊んだことがないという方にもできるだけ分かりやすくお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いてください。今 回ねお話しするテーマはね、動物の口癖についてなんですよ。このね、動物の森シリーズのゲームでは、動物の住人に4文字の口癖をつけることができます。まあ4文字というか4文字までですね。2文字とか3文字とかでもいいんですけれどもね。まあ本来ね、その癖というのは自己発生的なものというね、イメージなので、口癖をね、こう私のゲームをプレイしている人の方がね指定するという仕様にちょっとね違和感もあるんですけれども、まあ、ゲームなどはねゲームなのでそこは無視していただいてね、はい、聞いていただければと思います。あとね、あの口癖の他に秘密の合言葉っていうのもね決めることができるんですよ。でこの合言葉はその動物の住人と自分とのね2人だけの合言葉で、他の人に知られることがないセリフなんでね、まあ、今回はあの通信した人に知られる可能性のある口癖をつける時の心理についてお話ししたいと思います。ちなみにね、その秘密の合言葉につきましては文字数もね結構多いので、私はねなんとリマインドに使ったりしています。1日までに台本作成とかいう合言葉をね、あの動物に、設定しておくとね、話しかけた時にそう言ってくれるので、あ、早くやらなきゃと思ったりしてね、結構役に立っています。こういった使い方も面白いかと思います。あ、お話をね、今回のテーマの動物の口癖に戻しますとね、口癖は4文字までなのですが、リスナーの皆さんはね、どんな口癖をつけていますかね。またね、あのゲーム遊んだこともない方は、そうですね、こういったシチュエーションでゲームのねキャラクターに何かこう話しかけるときに言ってくれる4文字までの口癖がつけられるとしたら、どんな風な口癖をつけますかね。過去にね、こんな口癖つけたななんていうのがねあればね、思い出していただいたりという感じでね、ちょっと聞いていただければと思います。文字数はね4文字までなので、私はね実は犬のワンちゃんのキャラクターならワンワンとかね、ゾウさんだったらパオーンとか、鳴き声不明のね、まあ、うさぎさんとかだとねわーいとかありがとうとか、まあ動物さんなのでね、モコモコしている動物さんの場合はモフモフとかモコモコなどにしているんですけれども、実はね友人の島にあの通信で行った時にね、可愛らしくてね、見た目可愛らしくて敬語を話すキャラの、うちの島の住人をね前紹介したんですけれども、うちの島で当てはめるとティーナちゃんというゾウさんのね、動物のタイプ、このね丁寧なタイプの住人に話しかけたところ、しばくぞと言われてびっくりしたんですよね。動物の口癖はね、実はあのこのゲーム内の仕様では動物同士で映ることもあるので、その動物にねつけた口癖じゃない言葉を口にしている場合もありますが、あとはですね一文字だけでゴみたいな、なんか全然あんまり意味がなさそうな口癖をつけてるね方もいるようなんですけれどもね、私結構こうありきたりなもので、あと人に見られてもなんか違和感がないようなっていう感じのことをね考えてね、ワンワンとかねありがとうなんてねつけていたんですけれどもね、いきなり可愛い動物に話しかけてしばくぞって言われたら結構私はびっくりしたんですけれどもね、こういったね口癖をつけるのをどうしてかなと思ってね、ちょっと心理カウンセラーの林先生に聞いてみたんですよ。こうどういった心理でねこの口癖っていうのをね設定しちゃってるのか、なんか裏の気持ちみたいなのがあるのかなっていうところをね聞いてみました。でいろいろね裏の心理というかね、あ、こういう気持ちでつけちゃうんだなというお話がね聞けましたので、ぜひぜひですね後半の方でそういったお話もさせていただきたいと思います。もしねこのゲーム遊んだことない方はね、後半聞く前にね4文字で口癖つけるとしたら何がいいかなって、何があるかななんていうのをね考えながら後半の放送もぜひ聞いていただければと思います。番組は後半に続きますので、ぜひぜひ後半も聞いてくださいね。